私たちがこの罪許されたものです。私たちの主が私たちを救いになり、私たちのことを本当にその身代わりとなって罪を許し、私たちに新しい命の希望をお与えになってくださっている方です。ですからこの救い主を聖書通りに待ち望む、これがこの私たちのこの標語に今年になっているわけですけれども、主イエス様はまた私たちの一人一人個人の罪をことごとくお許しになってくださっただけではなく、個人のレベルを超えてこの世の罪、これをすべてこの解決してくださる。世の罪や死もすべて滅ぼしてくださる、その完全な世を回復するために再び来られますよということが聖書に記されています。ですからそのことのために私たちはそれを待ち望んでいる。これは私たちにとっても世にとってもとても良いことだからです。完全な回復だからです。だからこれを待ち望んでいるわけですね。しかし、この主が再び来られることを待ち望み、期待するべきなんですが、そのタイミングが分かりません。いつ来られるかが、分からないんです。黙示録は主がいかに新しいこの世を回復されるのかということについて、事細かに書いてあるんですけれども、私たちが待ち疲れないように、この主の計画を表してくださっているんですね。ただ待ちなさいと言われると、こんなに待つの苦しいのかということはないと思いますけれども、それが一体どういうふうになっているのかというふうに、見えるとですね、この待つ時間も楽しかったりするんですね。私時々高速道路に乗るんですけれども、眠たくなるので、今も眠たい方いらっしゃいますか？すでに大丈夫ですか？ 眠たくなるときにですね、コーヒーを飲もうかなと思って、高速道路の、その自動販売機に行くとですね、缶コーヒー持ってるんですけど、その場で機械式でドリップしてくれる、その機械式のコーヒーのあれがあるんですね。で、それを見てると、昔はただじーっと待ってて、ピーピーピーピーピーピーピーというふうに、なんかこう今、抽出中ですよみたいな、なんかコーヒーのマークがどんどんついていって、はい、できましたよみたいな、そんなのがあったんですけど、まあ、最近というか結構古いかもしれないですけど、最近のやつはですね、ピンと押すとですね、そのコーヒーの中の内部の状況があって、ウィーンとか言って、抽出してますよとか言って、はい、出てきますよと、もうすぐ来ますよなんて言って、音楽までなってですね、ああ楽しいなって、これ見てるだけでアトラクションだなと思えるような、ちょっとだけ高いけど50円払ってもこっちの方が楽しいなと思えるようなね、そういうコーヒーマシンがあるわけですね。それを見てると、待ち時間もですね、缶コーヒーだったらボーンと押したらすぐ出てくるんですけど、でもそうじゃなくても待ってもですね、退屈しなくて待ってられるなんていうふうな工夫があるんですね。神様は私たちが弱いことを知っておられますので、ただ待ちなさいって言われると、どうやって待ったらいいんだろう、いつ来るんだろうね、いつの間にかもうこう諦めてしまう、そのようなことがあるかもしれません。ですから黙示録は、これからたくさん待つことがあったとしたとしても、主の計画がちゃんとあるんだよということをちゃんと私たちに教えてくださっています。ただコーヒーマシンのようではなく、いつかはちょっとわからないんですけれども、主のご計画があるんだよということをちゃんと示してくださっています。そしてその中で、何があっても主イエスを信じ続けましょうねという励ましが、この黙示録のメインのメッセージとなります。ですから黙示録のメッセージは、一言で言うと I love you ですし、またもう少し言うと主イエスを信じ続けてくださいというものですね。ですからこれは別に今まで書かれてある全てのこの聖書のメッセージと何も変わらないものですけれども、ただこの新しい世が来るためのそのご計画が示されているんだと、そういうふうに理解をしてください。ですからこのメインラインのメッセージから外さずに黙示録を捉えていくべきです。このことを覚えながら私たちは覚えていきましょう。ですから今日も私たちはイエス様を信じましょうという思いになって帰っていく、そのようなものでありたいと願っています。 さて、今日の聖書の箇所、それぞれの個々の重要な点もあります。今日の聖書の箇所は、この黙示録の冒頭の部分にあたるわけですね。この黙示録の冒頭の部分におきましては、トルコの西部の地域に属していました7つの都市にあった7つの教会に対してですね、このイエス様が具体的な霊的なアドバイスをヨハネに授けているというのがその始まりです。で、今日のこの教会にも共通するような重要な問題でも、その7つの教会一つ一つの特性に合っている具体的なアドバイスがなされているわけなんですけれども、具体的なアドバイスとともに普遍的な今日にも共通するようなことが問題が重要な問題が明らかにされているということです。そのようなさまざまな問題の中にあっても、今日私たちは主イエスを信じ続けましょうというのがメッセージですね。今日の具体的な教会としての教会名はサルディスという教会です。サルディスという教会です。このサルディスの教会は一見すると立派な教会だったんですけれども、その信仰は失われかけており、また悔い改めて教会の本来の姿を取り戻しなさいという励ましが今日のメインの話ということになります。今日私たちも聖書の御言葉を通して、私たちも本来の教会の在り方を顧みて、そして悔い改め、そして回復されていく恵みを共に味わっていきたいと願っています。3つのポイントでお話をします。今日私たちが本当に教会らしくなっていく、神様の教会となるためにはどうなのか、まず第一番目、まず自分から悔い改めようということですね。まず自分から悔い改めましょうということです。1節2節もう一度お読みいたしましょう。3、はい、またサルディスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊と7つの星を持つ方がこう言われる。あなた、私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚まし、死にかけている者たちの残り物ものを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない、とこう書いてあるわけです。お読みいただいたように、7つの教会に対してのアドバイス、実はこのイエス様が、私イエスがというふうに紹介していないで、こうちょっと例えを用いて、この表現を用いてですね、こう自己紹介をされています。それぞれ別の自己紹介がそれぞれの教会に必要に応じてなされているわけです。私たちが回復しないといけない神様のビジョンということですね。サルディスの教会については、正確には神の7つの御霊と7つの星を持つ方ということですね。まあ、この7つの御霊、7つの星、まあ、これ教会と教会の本当に中にあるその本質的な部分だということが言えると思うんですけれども、これは教会の本質を見えるところでも、また見えないところでも、それをちゃんと把握されている方だということを覚えなさいということですね。教会は私たちが思っているような教会ではなく、神様の教会ですよと。で、神様、キリストの教会ですよと。で、このキリストのことが豊かに表されているのが、それが教会なんですよということですね。光として目に見えるところも、また御霊のようなものと目に見えないところにおいても、これはキリストが中心ですよ、そのことを思うんですね。私たちが勝手にこれが教会だって言っているわけではなくて、私たちのイメージではなくて、このザ・教会といういえば神様の許しだから、私たちがそこからずれてしまうと、私たちが教会と名乗っていても実は教会としての体を成していない、そのような状況が起こり得るということを言っているわけですよ。簡単に言ったら、分かりやすいように言ったら、キリスト教でもないのが教会って言ってるでしょ。分かりやすく言えばですね、全くこれはキリスト教じゃないなっていうような異端の働きをしているようなところでも教会というような表現をして、キリストを信じている教会が心を痛めるとそういうようなことがですね、今いっぱいあるでしょう。そのこの横浜にもいっぱいあります、そんな教会ですね。キリストの教会じゃなくて、分かりよこあの 本当に極端な話をすると異端でも教会と名乗っていますよね。ですからこれは本当に悲しいことであります。一方で今話しているのは主を信じていると思っていながらずれてしまっているというそのようなお話なんですけれども、このまさに教会の本質とは主ご自身なんだということを思わされる部分です。これが私たちのうちに回復しましょう。私たちがこれぞ教会だって言ってもやっぱり私たちは主に聞かないといけないんですね。これが教会だと悟ったとしたとしても私たちはやっぱり常に御言葉を読み、教会とは何なのか神様から聞いて神様の喜ばれるその姿をいつも回復する。私のやり方だって思うとずれてしまう。そのことを私たちは肝に銘じておきたいな、そのようなことを思うんですね。で、主がですね、この方が何をまず最初に言われたのかって、私はあなたの行いを知っていると、私はあなたの行いを知っている、サルディスの教会がどんなことをしているか主はよくご存知だよって、見えるところ見えないところ全て把握してそれを持つ方がこう言われているわけですから、よく知っている、それよく知っているんですね。でそれで、この教会が私たち自分自身はしっかりやっている素晴らしい教会だ、私たちは生きている教会だとサルディスの教会の人たちはそう思っているということですね。書いてある通りなんですけれども、あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいると、こういうふうに表現されています。ですから、私たちは生きていると感じているんだと。つまりこれは一体どういうことかといったら、このサルディスの教会は非常に立派な教会だったんじゃないかなということが想定されます。人数もそうでしょうし、働きもそうだろうなと思うんですね。決して侮られるような教会というよりはどちらかというと良い教会のように見える、いいことをしているように感じる、そのような教会であり、また教会の人たちも自分たちは良い教会だと感じている、生きていると言っている、周りからも生きていると言われているということですね。生きているとは名ばかりで、わあ本当に生き生きとしているこの教会素晴らしいなという評判がある教会だということが想定されるんですね。この主が言われている内容ね。で全然ダメな教会だったら初めから生きているとは名ばかりでなんて言わないですよね。で立派な教会だから生きているとは名ばかりでっていう表現が なされるわけです。だからこの教会は非常にナイスで、とっても素敵な教会であった可能性が高いですね。で、しかしそのように自分もそのように思っていたんですけれども、主は言っているのはそれは見せかけのことであって実は死んでいると、立派な働きもしている、全ての状況が良いような感じ、経済的にも問題がないかもしれないけれども問題は何かって言ったら、霊的な信仰的な状況は主から死んでいると言われているんです。うわこれはね、どっかから来た、なんかわけのわからない人がこんな教会ではダメだって言ってくれてるだけだと、それだったらいやもうあんたの気のせいですよって言えますけれども、しかしねこれね誰から言われたかって言ったら神様から、あなたの教会死んでいると言われるんです。神様から言われたか、これねサルディスの教会一番厳しい評価を受けている教会の一つですね。これは本当に厳しい、状況だなということを思います。他の誰からではなく全てを持っておられるまさに教会である方から、あなたの教会は死んでいると言われているような、もう本当にこうどうしたらいいんだと、そういうような非常に厳しい状況にあったわけですね。もう一回言いますけれども、人の目で見たら立派な教会に見える、ところが実は神から見ると死んでいる教会なんです。だから私たちの能力でどうやって見極めることができますかって非常に難しいわけです。だって立派に見えるわけですよ。良い働きをしていて経済的に見えるけど何が悪いんですかと、そういうふうに言えるような状況、これは生きているとあだ名がつく教会、ところが実は死んでいる。 今日この話を聞きながら私たちに緊張感が生まれてほしいわけですけど、ああそうなんだみたいな、この教会やばかったねと思うんじゃなくて、これはまさに今私たち自身のことも語られているんだ。サルディスの教会の話もしているけれども、まさに私自身のことも本当に覚えながら考えていくべきことがあるんだなと、こういうことをですね覚えたいなと思うんですね。もちろん当時は迫害がある状況の中でした。私たちの状況とは全然違うわけですけれども、本当に私たち自身のことも覚えたいと思うんですね。でさらに状況はさらに深刻で、の生きている残りのものも死にかけていると言ってるんですね。こう2節を見てみると、目を覚まし死にかけている残りの者たちを力づけなさい。まだ生きているんですけれども、残りの者たち、生きているはずの、まだね教会全体が死んでいるわけじゃなくて、やっぱりそこに生きている者もいる、やっぱり死を求めている。でもその人たちはどんな状況だというか、瀕死の状態だ、ね、ほっとくともうダメという状況だということですね。あ、生きている人がいるからまだ大丈夫じゃなくて、ほっとくとダメですよ。だからもう今ですよ、今を逃すとダメですよと、そういう話をしているわけです。教会全体としては非常に栄えているのに、非常に力強く迫害がある中でも頑張ってモデルチャーチのような感じがするのにもかかわらず、霊的には死んでいる、しかももう完全に死にかけている、そういうかなり深刻な状態なんですね。これ難しいわけですよ。だからまずこのことを覚えるときに、まず私たちは自分たちの霊的な状況をもう一度、まず自分は大丈夫なのかということを思い起こさせなければいけません。別に聖書はいつでも語っていますし、どのタイミングで読んでもまあいいわけなんですけれども、別に私がこのタイミング、この時を狙ってメッセージをしているわけではなく、公開説教のメッセージの順番に従ってやっているわけですけど、今日ここでこの御言葉が開かれたということは、今日まず私たちが本当に私たちはキリストの教会なのか、本当に私たちは自分のしたいことをしているのか、それとも主の御心に従って生きているのかということを顧みる今日チャンスだということで、主が機会を与えてくださっています。そのためにまず私たちは私たちから悔い改めるものでなければいけません。今日私たちは自分のこととしてこれを捉えるべきです。病気の治療の最初は自分が病気であるということを認識することが、でもその認識が始まったらすでにその回復は始まっている、治療の段階は始まっている、第一歩は進んでいると思います。しかしこういう御言葉を聞いても、ああそうなんですね、まあ私は大丈夫です、最後の晩餐の時この中に裏切る者がいると言われた時に、主よ私ではないですよ、私は大丈夫でしょうね、その言ったような弟子たちじゃなくて、その時に主よ、もし私が裏切るのならばどのようにしたらよいでしょうかと言った弟子がいなかったわけですよね。私たちは大丈夫、大丈夫、私はこんなことをしてきた、あんなこともしてきた、今日こんなに祈っている、天気とに出ている、あ、いろんな奉仕をしている、だから私は主にあるものなんだと、そこに自負を持つのではなく、今日帰りみなさいと言われているとき、それでも今日私は帰りみないといけない、主からずれていないか今日帰りみないというか、私たちの横浜を塗り教会も本当に悔い改めることがないんじゃなくて、私たちやってるんじゃなくて、こんなに頑張ってるんだから大丈夫でしょうじゃなくて、悔い改めることがあるということです。だから今日私たちが自分自身も主を抜いては健やかな良い教会だね、互いに感謝することは重要なんですけれども、でも今日私たち自身にも、今日ここにいる全ての人に悔い改めることがある、それは責めているわけではない、まあ責めてるんですけども、責めてるわけじゃなくて、もう現実としてある、現実としてあるから、これをまず私たちはこれを悔い改めるチャンスが今来ているんだということを覚えたいと思います。2番目のポイントです。悔い改めは今しますということです。悔い改めは今します。ダイエットは明日からじゃなくて今からします。 私のお腹がへっこんできたら悔い改めたんだなと思って言って、はい、最近出てきております、はい、ダイエットは明日からじゃなくて今していきます。3節を読みましょう。このように書いてあります。せーの、だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない。はい、アメン。今私たちが何か具体的な問題が起こっていないから、まあ、私たちは大丈夫なんだ、問題はないんだ、そういうふうに思うのではなく、まさにこれは生活習慣病みたいなものですみたいなものなので、そうだと言ってね、今生活習慣病という方はそう個人攻撃してないですから安心してください。でもですね、そのようなものです。やっぱりもう今大丈夫だから、今日も大丈夫、昨日も大丈夫だった、だから全然大丈夫なんだ、高血圧でも全然大丈夫です、ほっといたら急にプチッと切れて急に倒れてしまう、心筋梗塞になってしまう、もう突然来る、昨日までものすごく元気だったのに突然こう倒れる、何かそのようなことに少し、ニュアンスが似ていますし、もっと究極的な意味を持つと、主イエス様が再臨される時の瞬間もいつ来るかわからないけど、それは必ず来ると言われているような、そのもう身近なことから本当にこう本当に世界を巻き込む本当に、大きな計画の中、そのことも同じことだなと思います。今日も私たちの個人の中においても、私たちの個別の教会の中においても、そのようなこと、今問題が起こっていないから深刻な問題ではないと考えることは愚かなことですよということです。なぜこの御言葉が残されたのかということです。すべての教会に対して本当に今の自分をちゃんと主に照らし合わせて顧みるということを怠るならば、私たちもすぐそのようになってしまうんだ、キリストを待ち続けていくことなんてできないんだということをですね、今日思えないといけないんですね。初心に戻りましょう。私たちはどのように受け、どのように聞いたのか思い起こしましょうということですね。初心に戻るんですね。これこの本当に、金曜日の礼拝でも同じようなことを語ったんですけれども、皆さん今日礼拝しに来てるんですね。初心に戻ってください。礼拝しに来てるんですけど、何をしに来ましたか。いや礼拝ですよねとかそうなんですけど、何をしに来ました。今日皆さん礼拝しに来てるんです。何ですか。皆さんの心の奥には何がありますか。西山牧師のメッセージを聞きに来ましたか。私のファッションセンスを見に来ましたか。もうそんなこと、もうダサいですからね。指摘したって皆さん無駄ですよ。ダサいですから。今日先生のネクタイが曲がってる、そんなことばっかり、ネクタイもしてないですけど、そんなことばっかり気にしないでくださいね。いくら指摘したって治るかもしれませんけど、治らないと思いますけど、まあ、とにかくですね、そんなことを気にしてたらいけないですよ。もし気になることがあったらご自身で治したらいいだけです、ね。今日礼拝しに来たんです。なぜ礼拝するんですか。皆さんイエス様に出会いに来たでしょ。イエス様の御心を知りに来たでしょ。なんか別の目的を持ってきましたか。今日はこれをしに来た、私は奉仕しに来た。いやそうなんですよ、そうなんですけれども、あなたの根本、今日心の中で今日主に出会いたい、主に喜びたい。皆さんデートするときね、考えてみてください。デートするときね、まあ、もちろんナイスな場所にナイスなことをしないといけない、まあ、僕の表現がだから古臭いかもしれないけど、まあ、素敵なことをしないといけない、そういうふうなことを思うべきなんですけれども、一番重要なことはその人に会うことですね。そうですよね。もちろんね、デートでゴミ処理場とかには行かない、それは必要な社会見学なんですけれども、そこには行かなくていいです。それはとっても大切なことです。でもやってもいいんでしょう。その人が本当にゴミ処理場で働いていらっしゃって、本当に街をきれいにしてくださってる方、僕はここで働いてるんだよって言って自慢していいと思うんですけれども、まあデートの時はね、ちょっとコーヒーショップとかそういうところに行った方がね、景色のいいところに行った方がいいかなと思いますけれども、でも一番重要なことは、会ってちゃんと心が通い合ってるってことが重要なんですよね。たとえそれがゴミ処理場でもね、いいんですよ、心が伝わってればいいわけですよ。 信仰の時私はお金なかったですからスーパーマーケットに行くのがとっても楽しすぎました。今はどうなってるかといったら、それはご想像にお任せしますけれども、別にねそんなナイスな素晴らしいそのお金をかけるそのようなところに行かなくても、スーパーマーケット、しかも街のなんかちょっとそんななんかキラキラしてないスーパーマーケットって言ったら怒られそうですけど、本当に地元のスーパーマーケットに行くだけでも面白いですよ。お肉食べる、魚にしようかとかで、周りから見てたらやかましいわと言われるような、そのような感じでもやっぱり楽しいわけですね。やっぱり今日皆さん礼拝しに来ました。何しに来ましたか。何しに来ましたか。西山の話を聞きに来た人は不幸ですね。イエス様に出会いに来たんですよ。皆さんイエス様に出会える感動が、昔ある教会の中に仕えていた時に、まだ牧師じゃなくて伝道師の時にある方を伝道していたんです。その方がね、教会堂に入る時にね、もう入る時受付にこう来られた瞬間にファーって涙を流しているのが僕は忘れられない方がいらっしゃいます。その方はイエス様を信じているんだけれども、家庭の事情でクリスチャンと公言することが許されてなくて、で家の人がね、みんなちょっと用事があって出ている時にその隙をついて、だから平日のね木曜とかにそういう時に私たちが行って家庭礼拝をしてこう慰めて、家族の人が帰る前にスッと出て行って、痕跡を残さないで、もうその隠れキリストみたいなそんな状態で、でもその人がね、こう日曜日の礼拝に来れただけでもう涙流すんですよ。わあ、そう、これを忘れちゃいけない私たちはって。僕もね、そんな涙流しても仕方ないんですけど、それを本当に思い出すんですよ。今日皆さんね、礼拝に来ました。どんな思いで来ましたか。皆さん思い出してください。なんか苦味を潰しながらなんか義務のように来ていますか。そうではなくて、今日あなたはイエス様に出会いに来てるんです。礼拝する喜び、御言葉を分かち合う喜び、福音を述べ伝える喜びがもし私たちの中から失われているんだったら思い出しましょう。その素晴らしさ、それをもう一度立ち返るんです。私たちの本当にありのままの姿、どのようにして救われたのか、どのように愛されたのか、これを思い出すんです。そして同時に、どうして今その喜びがもしないとするならば、どうしてなくなってしまったのか、そのことを思い出してほしいんです。どうして私にはその喜びが今ないのか、それを思い出してください。根本的な喜びがないのに礼拝をしていると、今あなたの信仰は死にかけてますよ。いや、やることやってるから大丈夫、違うサルディスの教会になり得ますよ。だから喜びがないのはどこからだったのか思い出さないといけない。今教えてくれてるんだから、御言葉に従って今思い出すべきです。なんでそうなってしまったか、この世と調子を合わせると喜びが失われていきます、ね、若者たちキャンプに行くとですね、わーすごいんですよ。大体ね、同じメッセージばっかりしててあれですけど、大体キャンプに行くときにね、子どもたち最初賛美みたいな感じでちょっとめんどくさいみたいな、恥ずかしいよみたいな、手を叩くんですか、立つんですかみたいな、大体ね距離があるんですよ。こっちで集会してて、さあみんなで賛美しましょうって言って、向こうの方ではーいみたいな、そんな感じで距離があるんです。でも本当に 2,3 日、本当に御言葉と交わりの中でざっぷり愛してあげると、もう最後はですね、この最後賛美しますって言ったら前に来てですね、わーってなるんです。なぜですか。この世と調子を合わずに御言葉と調子を合わせるんです。すると私たちの思いが本当に回復されていきます。皆さん、聖書を読む時間とスマートフォンを見てる時間だと、スマートフォンを見てる時間が長い、だからどちらかというとこの世と調子を合わせてるんですね。そうすると喜びが失われていきます。このいろんな場合があると思います、けれども、どうぞ今日皆さんの中に主との交わることを回復してください。そのためにプラスアルファではなく ね、今自分のやってることをそのまま言ってプラスアルファではなく立ち返ってください。今自分のやってることを時間を削っていいですか、削ってやめてその時間を主との交わりに用いてください。立ち返る、立ち返る、喜びが回復していきますから、主との交わりが回復していきますから、そのことを私たち覚えたいなと思うんです、ね、目を覚まし、ね、力づけるんです、ねね、本当に私たちがどのようにしているか本当にわからない状況だから、どうぞ今日目を覚まし、そのような裁きがいつ来るかわからないんです。だからそれをいつするんですか。今日ですね。今日皆さんの心の中に一つ一つのことがあると思うんですね、私は皆さんをけなしているわけではありません。立派な人としては立派な方です。生きている方々です。でもいいですか、でもひょっとして礼拝しに来るときに喜びがなかったら、いや喜びがあるから大丈夫じゃなくて、喜びがあってももっと喜べるように、もう本当に今日私の中に、あ、悔い改めないといけないことがあるんだということを覚えて、それを立ち返りましょう。本当に立ち返りましょう。皆さんの心の中にもすでに示されている何かがあるでしょう、何かがあるでしょう。それをいつ、今です。今心の中で決めてください。主よ、これを、私の中のこれを取り除いてください。この時間はあなたとの時間にしてくださいと。メッセージの途中なんですけど、ちょっとお祈りしましょう。ちょっとお祈りします。皆さん、声に出せない方、声に出さなくても隣の人いるからね。でもね、本当に今私の中に悔い改めないことがあるということを今示されたのなら、今悔い改めます。少しお祈りします。神様、主よ、どうぞ私のうちに、主よ、あなたの憐れみとあなたの慰めが豊かにあって、今日悔い改めることを許してくださっていますから、主よ、どうぞあなたの中にあって、あなたの喜ばれないことに用いていた時間をあなたとの交わりの時間にと変えてください。主よ、人の前で見せている姿が良いからといって、私は悔い改めるものではないと思うのではなく、どうぞ主よ、憐れんでください。目の欲、暮らし向きの自慢、本当に肉の欲、これらのものが私を苛むのであるならば、どうぞ本当に主よ、どうぞその時間を主との交わりの時間へと変えてください。主よ、どうぞ助けてください。憐れんでください。主よ、あなたが助けてくださることを信じ感謝し、今告白されたすべてのこと、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、私たちの誘惑、これから私たちをあなたのもとに戻してください。私をキリスト者として回復させてください。主を求めます。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。3番目のポイントに移りたいと思います。3番目のポイントは、 数ではなく御言葉をあるものを霊的な戦いに勝利しましょうということです。数ではありません。御言葉があるものに霊的に勝利しましょうということですね。4節から6節をお読みしたいと思います。このように書いてあります。3、はい。しかしサルディスにはわずかだが、その衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に会い、彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。アーメン。サルディスの教会死にかけているんです。サルディスの教会は死にかけていて、多くの人が霊的に死んでいる、そういうような状況だったんです。この世の中ではうまいこと生きている、そして何かいい人たちだそう思われている、でも信仰がない、そのような状況です。でも数は多くないけれども、そこに主に従っている人たちがいるわけですね。いつも少数だとは言いません。しかし みんながしているから大丈夫だって思わないでください。これね、日本に住んでるとどうしてもちょっとそういう癖がついてしまいます。みんなやってるんだから大丈夫だって思わないでください。どうぞですね、この神様との関係はあなたご自身の、私たちの教会自身の問題ですよ。ね、周りの人といくら仲良く、周りの人がいくら神様と仲良くしていても、私が今日神様と交わりがなければ、周りの人たちがやってるからいいんですよって、そういう話にはならないわけですよ。私がこうおばあ様を、自分のおばあちゃんですね、おばあちゃんを、私がというか家族みんなで伝道してたんですけれども、イエス様を信じてくれるさるのを本当に願ってたんですけど、なかなか大変でしたね。大変でした。おじい様が先に天に召されて、その時には召される前にイエス様を僕は信じると言ってですね、天に召されていったわけなんですけれども、そこからいろいろ変わるんですけれども、しかしうちのおばあ様のなんて言い口癖は、まあ、おじいちゃんが信じたから私は大丈夫って、なんか本当に昔の日本の女性たちっていうのはなんかもう、なんかそういう雰囲気がありますよね。こうお父さんがやってくれるから大丈夫、ある意味でいい尊敬でもありますし、ちょっとこう女性の権利が阻害されていた時代のそういうことなのかなとも思いますけれども、いい部分もありますけれども、でもそれで、だから私はいいんだよっていう話をいつもするんです。もうおじいちゃんがそれで信じてくれたからそれでいいんだよっていう話で、それはでもちょっと違うんですね。それはちょっと違うんですね。いくら愛する夫と同じ一心同体だったとしたとしても、あなたが信じなければ体の半分はイエス様を信じてないっていう状況になるんですから、だからどうぞですね、ご夫妻であってもですね、共に主を信じるということ、お一人一人が主を信じる、夫が主を信じることによって妻を導くことができ、妻が主を信じることによって夫を助ける、どちらか欠けてもやっぱりダメなわけですよね。だから本当に一人一人がもう自分のこととして、本当に、数ではなくて今日私はどうなのかということですね。立派な教会に属していれば私は立派になるんでしょうかという、そういう話は違いますよということです。立派な国籍を持っていればあなたは立派な人なんですが、それ違いますよということですね。今日主との関係をしっかりと持つもので私たちはありたいんだということです。ですから数によらないでください。全体の雰囲気だけで考えないでください。それを考えるならば私たちが言ってることはおかしいですね。多数決で全て決まるんだったらもう私たちこの日本の中で私たちはもう常に負けるしかない存在です。しかしいつもこの少数のところから変革が起こっていきます。この人たちが着ているのは白い衣なんですね。この特徴は神様から新しい人を着ている、そのような特徴です。この人たちは白い衣を着ている。これはただ単にこの今白い服を着ているとかこういう白さの話ではありません。これはこの世のものではなく神様による服を着ているんだ、新しい人となっているんだということを意味しています。世の言葉ではなく、これは御言葉に従う人たちです。世の言葉ではなく御言葉に従う、人たちのことです。主はその人たちの名前を決してお忘れになりません。名前を呼んでくださいます。世の基準だと何もないように思えるような、価値のないように思えるような人たちであるかもしれませんが、神様の名に命の書に、神様の命の書に名が記されているかどうかが私たちにとっては一番重要なことですよ。わかりますか？ダサい服を着てようが、かっこいい服を着てようが、命の書に名前が記されていればそれがいいわけですよね。そのことを本当に私たちが覚えたいと思うんですね。今このように私たちに御言葉が表されている、神様必ず覚えてくださっています。例えばこの教会の中においても、別にね、教会がちゃんと主を見上げているときに、なんかいつも天の邪鬼みたいにそれる必要はないんですね。基準はその数じゃないですよということ。もう一回言いますけど、少数か多数か、逆の時もありますよ。逆の時もあるん 逆の時もある。そのね、ちゃんと教会が主を向いているんだけど、ある人がちょっと別の方向を向き始めた。それで教会がなんでそういう風になるんだって言って、御言葉を逆手に取ってですね、いや数じゃないんだよ、私は真理を言ってるんです、でも基準はね、数じゃないんですよ、少数がいつも正義ではないんですよ。だからね、そこもちょっと注意したいと思いますね。重要なことは、基準はどっちにあるのかって言ったら、その数の方で、私たちの方にあるのではなく、どこにあるのかって言ったら、主の方にあるんですよ。御言葉の最初のビジョン何だったんですかって。ね。七つの、神の七つの御霊と七つの星を持つ方は誰ですか？イエス様です。だからイエス様のことを守っているか、イエス様のから外れていないか、こっちが重要なんですよ。数の問題ではない。教会全体がそっちに向かっていて外れているときに、いや私はだとか言って そういうことをする必要もないですし、教会が外れているときに、でも主の御言葉はこうだって示されたら、それを大胆にそれを言っていくし、励まし合える私たちでありたいなと、そういうことを思うわけですね。今私たちに御言葉が与えられていることを感謝いたしましょう。だからこの霊的な戦いの中にあることを今日覚えて、私たちは主に悔い改めるもの、主の導き、この霊的な戦いって何かって、本当に私たちの内面的なことだなと本当にすごく思わされます。私たち一人一人が今日本当に変えられていくこと、それが本当に私たちのうちにも変えられていってほしいなと思います。今横浜おんのり教会で働いている全ての働き、これは私は恥ずかしいとは思います。全ての働き素晴らしいものだと思います。でもね、でもやっぱり御言葉、主に従っていく、こういうところから本当に外れることがないように、もしこれが外れることがないんだったら、もっとそれがあなたの働きを知っている、これは完了したとは思えないと言っておられますけれども、でも主を信じてこれを完了させてくださる主がいらっしゃるんだということも、また私たちを覚えていきたいと思います。私たちの内面的なことを本当に回復しましょう。これは戦いです。5節、勝利を得る者は、勝利を得る者はぼーっとしてたらできることではありません。戦いがあります。断ち切らないといけない。さっき言いましたね、追加、ただ追加して、私たちは何の被害もない、何の思いもない、何のこの戦いもなくて、何の葛藤もなくて、はい、ただこうイエス様って、そういう感じじゃないです。戦いがあるわけです。私たちの心の中で断ち切らないといけないものがある。心の戦い、内なる戦いがあるわけ。これに勝利しなさいということです。ところが自分は弱いということは分かっている。だから御言葉により頼み、主にあって勝利するものは白い衣。いいですか。必ず私たちの内側にある主の御心ではない何かプライド、そういうようなものが私たちを苛むわけです。ですからこれに対して私たちは霊的な戦いに勝利しましょう。御言葉によって、御言葉によって、主の霊によって、これに勝利する。数を見るんじゃないです。数を見るんじゃないです。今日どんなに私がいい働きをしていたとしたとしても、今悔い改めることは今悔い改めるんです。誰から始めるんですか？私から始めるんです。メッセージしながらね、悔い改めなさいじゃなくて、多分私が悔い改めないといけないんですけれども、皆さんも共に悔い改めましょう。私から始める、今始める、御言葉によって、主から示されることによって、戦いっていうものを意識して、それは戦わないで断ち切らないといけない。いつも弱さの中に甘んじるのではなく、主が今日戦えると言うんだから戦う、私はできませんと言うんじゃなくて、私はできないけど主がなしてくださるか、私たち本当に主の方に歩む私たちでありたいなとこう願うんです。今日皆さん御言葉が語られました。もし御言葉が語られて、いや私はやってるのになんでそんなことを言うんだって、プライドが傷つくような感じだと、多分死んでいる信仰なんですよ。プライドぜひ傷つかないでください。皆さん特に立派な働きをされている方、信仰の強い方、こういうことで悔い改めろって言われたらプライド傷つきます。何を言ってんだ、あんたこそ悔い改めろって言いたくなります。でもそうじゃないんですよ、そうじゃないんですよ。悔い改めるように叱ってくださる神様がいるんだ、御言葉が与えられているっていうことなんだ、それを感謝して今日御言葉に立ち返り悔い改めることを知る教会、それがまさに 生きている教会、悔い改める教会が生きている教会、立派な教会が生きている教会なのではなく、悔い改める教会が生きている教会です。どうかですね、私たち本当にそのことを覚えながら今日も主の御名を見上げていきたいと思います。私から始めましょう。私たちの教会から始めましょう。そして本当に今悔い改めることを今告白しましょう。そしてそれは主に立ち返る、御言葉によって歩むもの、ちゃんと勝利を、御言葉によって勝利をするもの、戦いを意識しましょう。共にお祈りをしたいと思います。